東京が江戸と申しました自分の名物が、武士カツオ大名工事生イワシ茶店紫しけし錦絵そのつけたりに火事に喧嘩に中っ腹伊勢屋稲荷に犬のクソなんて汚ねえような名物のうちに入ってます。名物にうまいものなしとはよく言ったもんですな。悪い名物の方が多かった。江戸名物の筆頭がお侍です。武士カツオと一番におられ、これが悪いやつが多かったそうです。天下の往来七部はお侍が悪い、残る三部を能工匠で歩いて、話かなんか歩くとこなかったぞ。軒の下こう張って歩いてる泥棒猫みたいなもんですな。いやともすると長いものをしっこ抜いて切れば切り得切られぞ、無礼申すと手は見せんぞなんてんで、昔の侍は大変手を大事にしました。手は見せない手は見せない、始終懐でばっかりして歩いてたらしいございます。紫が名物。江戸の前の武蔵野の原といった自分に紫という草が生えてました。これを取って染め物にしまして、江戸紫で、その自分からお召し物の贅沢な人は京染めって言って、わざわざ京都まで染め物にやりました。鴨川という水でさらしませんと友禅なんて細かい色ははっきり上がらないそうです。その中に紫という色、しと色だけは江戸の玉川上水でさらさないと本当の紫という色が上がらないんです。鴨川の水がきれいと自慢をするな、悔しきゃ紫を染めてみろなんて江戸時代のドドイツで、京都行っちゃ歌わないドドイツですけれどもな。つけたりが火事喧嘩、火事なんてものがどういうわけで名物だと思いましたら、仮をやっています。今のバラックですね、これが早くできたうちが見栄としてありました。大工さん、建具屋さん、左官屋さん、飛びの者の手間が急に倍にせり上がりました。中産階級以下が潤ったんで火事が名物。だから喧嘩です。何言ってやだよ、おめえどっこだ、ベラ棒って棒を盛んに振りました。どんな棒だろうと思って語源を調べてみましたら、ヘラ棒程度が本当です。大工さん、建具屋さんがご飯を潰しまして即位ってものこさいんですね。そのヘラの棒に例えたんです。ごくつぶし、飯を食うより他に役に立たねえやつだ、ごくつぶしだからヘラの棒みたいなやつだ、ヘラ棒だ。でもヘラ棒じゃにらみは聞きませんよ。何言ってやんだよおめえどっこだって言うと、伊勢がいが何言ってやんだよヘラ棒めえなんて腹が減ってるようで具合が悪い。江戸ってった自分には幅が利いた、米立てどこだぞってんで、東京となってからあんまり幅は利かない、米立て溶けっこだ鶏は時を作ってるようでね。悪い名物がなくなりまして、未だに残っている両国の川開き、こりゃいい方の名物です。見渡せば淡雪花火橋の下あたり千万両国の景、金剛金材からわらじを履いて泊まりがけで見に来たもんだそうで、川の中船から船へ渡って向こう岸まで行かれます。その間をうろ船と申しまして、ベカでスイカの切ったんだの冷やし水から飴湯なんてものを琵琶湯とな売って歩きました。うろうろ船、その他に煮たりって船でもって漕いで声色や信頼の流し、影へ映しへなんてものがドラだの鐘太鼓でもって流して歩きました。お顔のぎづけする芸人も流しってのはこれから出た言葉だそうでございます。両国の橋を挟みまして、神と下で打ち上げます花火、ダンダーン、たまよーい、褒め言葉を聞いたばかりで夏の気分の出るもんでございます。横山町に玉屋と鍵屋二軒の花火屋が競争で打ち上げました。何代目かの玉屋さんが、徳川様が日光行った留守にね、これより大きな花火はないだろうってんで、うちから火事を出してみせましたそれで瓦解になってしまいまして、一時鍵屋さんばっかりが打ち上げたんですから、鍵屋と褒めそうなものですが、褒めいいためですか玉屋と褒めます。俳優には屋号ってものができてました。あれは褒めいい方が得ですね。ストンカランと目向くてえとったよ、はりめ 来てくれや。屋号のわからない役者がございますと、てやてやなんてのこと言った。屋号も古いから名前をぶつけに呼んでみようってんだ。どうも具合が悪いもんですな。市村うざえもん、どうも間が抜けてました。こないだ殿をつけてみたらなお具合が悪い。尾上松緑殿、区役所で呼び出しにあってるよ。同じ俳優でも審判の方は活発ですから名字をぶつけに呼びます。はめん、おや貴様ら、叱られてるようで。花火って夏から離れて空へ上がって白きました。水へ落ちるまで一声に褒めます。長い褒め言葉ですな。シュン、たまやちゅ、水へ。審判の褒め言葉とあべこべにやったがどうも具合が悪い。審判がぐっと決まると担任法向こうから北村、中央線のステーション呼んでるようで。審判の褒め言葉を花火使っても具合が悪い。スプーン、トモヤ、どうしようっていっぺん花火考えなきゃなりません。橋の上玉屋玉屋の声ばかり。なぜか鍵屋と言わず情なし。情へ鍵をかけました。安永年間は5月の28日が花火の当日だったそうです。白麹の方から参りましたのがお侍です。馬上で友明の侍にやりもち、よれい本庄方から渡ってきたのが玉屋さん、ただいま余計屋です。道具箱の先竹で輪になった玉をかけました。これを担ぎますてえと玉の司会はござい、玉屋でございと歩きました。いてえなこっちおめえ、気をつけるバカ、大きな荷物をしょやがってあっちこっちひょろひょろ歩くで。道具箱の角が俺の面当たったじゃねえか。向こう行け、あいつ足を踏んで向こう行かねえか、すいません勘弁してない。通して通るよ、通しとくなよ。大きな荷物をしょって人の中へ入ったってのは困るもんです。あっちを押されこっちを押されひょろひょろひょろひょろしています。どーんと腰をつかれます。道具箱に張っている手が離れ、道具箱を下にガンと落としてと輪になってる玉が一つドーンとつきました。パチッと一つ弾けると途中に止めがしてありませんからキリがないもん。ズズズズズズ、窓悪い時には仕方がないもんで前に乗ってきた殿様の傘へ弾ける先が当たる。竹の弾ける勢いってのは強いもんですよ。パチッてとスーッ、傘だけどっかへ飛んでっちゃう。殿様傘なしになっちゃう。傘台だけ残って頭の上、火鉢のごとく乗っけたよ。無礼者、それに直れ。
ご勘弁願います。あいすぎませんでます。とんだ想像しました。
しけろ、押すんじゃねえ、バカ。あとに触れ、しょべ。
どうすいません。大きな荷物をしっちょって人中へ入っちゃったんです。あっち押され、こっち押され、あきゃ取れなくて道具箱を殺しちゃったんです。たがはじけて、お殿様のかぶり物を飛ばしまして、とんだ想像しました。この通りでございますから、ご勘弁願います。
黙れ、黙れ。なぜその言い訳をする口で先言わびん。勘弁なら屋敷へ参れ。
お屋敷に連れてから足の首はどいついてないよ。そんなことは構わねえんだ、殺されんだ、こんな捜査をしたんだから。うち行けると年を取った二親があるんですよ。親父は腰上げちゃってるしね、おふくら目は見えねえんです。足は殺されちゃうってえと明日から人様の角に立ってもらうこともできねえんだ。三人の命に関わるんです。この通りでございますから一つご勘弁願います。
くどい、勘弁なら。
わけ気ぃつくんな、言い訳じゃねえんだ、話だよ。本庄方言ってね、鷹の司会するってえと少しばらの銭を持ってうち行けって米と取っかえて、釜の下焚きつけんのお二親が首を長くして待ってんだよ、つばくる子みてえにね。他の橋を渡らよかったんだ、三河町だよ。まだこんな人じゃねえと思ってね、真ん中まで来ちゃった。行くことも蹴ることもできなくてこんな捜査をしちゃったんです。この通りでございます。悪いと思うからこの通りでご勘弁。
くどい、勘弁ならん。
かわいそうだね。
嘘に涙出ねえよ。ボロボロボロボロ涙こぼしてやんじゃねえ。
謝ることはねえやな。逃げちまえじゃねえか。逃げろよ。逃げちまえ。逃げられやしないよ、この人混みじゃ。
逃げようともや、どうやったって逃げるよ。俺んとこでもって松尾と井で取ったネズミ昨日逃げちゃったの。
ネズミと一緒にするね。やっちまえ。よえものいじめするな。あっという侍ってやつは借金さんな。やっちまえ。 おめえどっこだな、おい。弱いやつについてやっちまえってな旗で聞いていい心落ちなんだけどね、やっちまえって途端に首を引っ込めんのよせよそれ。え、おめえがやっちまえってと侍がぐーっと睨むだろ、ひょいっとおめえ首引っ込めやん、俺の首は出るじゃねえか。さっきからあの侍俺の面張り見ていいじゃねえか。面白いや、面白かねえやな。余裕者いじめするな、悔しきゃ出てこい、相手になってやら。そういうのそうかって言って出てきたらどうすんだよ、そん時は逃げら。堅実じゃかなわなくたってかけっこじゃ負けねえぞ、俺は飛脚屋だから。足が速えんだなおめえ、また逃げろよ。ありがとう、いくら何を言ってくれたってあったは人の垣根だよ、逃げを忘れるもんじゃありませんよ。かわいそうだと思ったら線香の一本も立ってやっとくれよ。この通りでございますからご勘弁願います。だんだんだんだん下多くなっちゃってね、もっと飽きは取れなくなっちゃうだろうと思うんで、この通りでございますご勘弁。くどい、勘弁なら。よどにかい、大の男が橋台へ白雲のようになって泥をつけて頼んでんのに勘弁できねえってのか。どうしてもよじゃありまったんぼ、おめえまるたんぼとはな、血も涙もねえから丸太棒だってんだ。橋台へ白雲のようになって謝ってんのは分からねえが、俺は困るってんじゃねえんだ。年を取った蓋を謝ってんだ、一応命を投げんだしは恐ろしいことも怖いこともねえんだ。きっつくねえさ、首から切るか、ケツから切るか、どっからでも切ってみろ。切って素があったら素のでえとことどっか行ってやら。大悟やろってんだぞ、ざまにやれ白雲の恨め。なんだ白雲の裏とは。三品ってんだ。たまにはサイコロもひっくりして勘定しとけ、あんけらそう。無礼申すと手は見せんぞ。見せねえ手ならしまっとけ。しつっかいか返せんかてめえ、手なんか見たがねえや。日本雑誌が怖くないか。何を言ってやんぜ、日本雑誌は怖くて焼き豆腐は食えるかい。気の利いたうなぎ見ろ、五六本刺してるぞ。そんなうなぎ食ったことあるべ、きれい。
大将が目にいらん。
何を言ってやんで、そんな長いものが目に入りゃ手つまつけになっちゃう。大将ってのは怖かったら柱子読みの前で頭を下げなきゃあんねや。侍が怖かったら中心蔵で芝居見られねえってんだ。先作れ、切れねえか、弾みつけてやろうか、ざまみやれ。もう所詮しようがないと命を投げ出してかかる、このくらい強いことはありません。タガヤさんがあんまり単価が切れますんで、お侍遅れが出たか抜く機会がございます。馬の上にいるお侍両剣ができないってのは傘台だけですからな、見物が笑ってしょうがないです。
無礼者切り捨てろ。
消しかけでがつくと弾みのつくもんだ。いっそがあとに飛び下がって刀の使い手がかかってギラリと抜いた、抜けばたばちる氷の刃というと普通の刀、ところがギラリと抜けなかった、錆びついててね、ガラガチャガチャガチャガチャガチャガチャ、抜けば錆び散る赤いわし、おのれっと切ってきたやつ、あぶねっと首を敷いた、流れてくる気球でがっちり押さえて離せ、離さねえか、刀持ってる手をガーッと食らいつい、痛いからそこにボロリッと落っことしたやつをうーんと引っ張った、力の入っている腕を敷かれたんで、トントントントンぬめってくやつを落とした、刀拾って後ろからカッチャッ、これは剣術ができんじゃないんです、普段から桶のケツを叩いている力だ。肩から血の下かけて袈裟掛け、スワッ、人間ハスになっちゃう。切り口ひね生姜を乗せると人間のいなり寿司みたいな格好になる。やってやってやってやってやれやってやれやった、大変すごいで、私の老いだがね、嘘ばっかりついてる。俺はついてら、こんなやつはついしたって何にもなりゃしません。物見高いは江戸の常まして花火自分の両国です。喧嘩だ、敵討ちだって、とと旗へ人の山、
土量の敵だと切ってきたやつ体が変わります。流れてくる腕をがっちり押さえて肩へ担いで一本じゃい、ゾーン叩きつけ、ゴロゴロゴロっと転がっていくてえと欄干へドーンとぶつかってギュッと巻いちゃう。殿沢脇を見るてえと槍がこう震えてます。下で槍持ちがカタカタカタカタ、馬からひらりと飛び降りますてえと槍持ちの持っている槍を取って鞘払っておいてピリッ、四五行かけてピタリとつけた。もうしようがないから田谷さんじりっと西岸に構えて、このくらいが西岸、上がると坂東、下がると論じってな魚屋さんの不調ですよね。プチューリついてきたやつ間が良かったが体が変わった、流れてくる槍をがっちり押さえて先端巻きから槍の首をさーっと切っちゃった。もう殿様槍っくりやつからないと仕方がないからそこよっぽり出して槍っぱなし。しまった、
刀の使い手がかかると田賀屋さんも死に物狂いです。手元に繰り込んでって、横に払ったやつ弾みがつきまして、殿様の首は空中へスパーンと上がると、見物一同が田賀屋